おはようございます。私は青鳥年本部講師で山口県出身の山口哲弘です。今回から4回にわたり担当させていただきます。第1回目の本日は谷口淳子青鳥年城跡会総裁の著書この星で生きるをテキストに、この世は無限に成長できる人生学校というテーマで話をさせていただきます。私は現在山梨県北杜市にある青鳥年国際本部森の中のオフィスで勤務しております。以前は京都府宇治市にあります青鳥年宇治別格本山に約15年間勤務しておりました。私が青鳥年とご縁をいただいたのは、大学卒業後株式会社の学習塾に就職し、入社2年目に社会人になって知り合った友人に騙されて借金トラブルになったことでした。退社して両親の勧めで初めて宇治別格本山の一般錬成会に参加し、前期10日間を受講しました。錬成会とは、合宿形式で青鳥年の教えを学び実践する集いのことです。それは今から約17年前、平成11年12月のことでした。そこで初めて心から両親に感謝することができました。その後約半年間、宇治別格本山の研修生として青鳥年の教えを学びました。研修生とは、住み込みで青鳥年の教えを学び実践する人のことです。その間、騙された彼に感謝しなさいと指導され、4ヶ月間祈り続けて感謝することができるようになりました。それから研修生を卒業して地元の山口県に帰り、小学校の教師をしている時に楠本神の宇治別格本山前総務に声をかけていただき、平成14年3月に再入山し、今年の1月いっぱいまでお世話になりました。私は宇治別格本山で錬成会と研修生の担当をずっとしてきました。錬成課長と研修課長という重責を担っておりましたので、そこに骨を埋める覚悟をしておりました。私には妻と3人の娘がいるのですが、家族も同様に感じていたことと思います。また、私の両親と祖母も宇治に呼び寄せ、両親が山口県に建てた家も土地も売り出して、宇治市内のマンションを購入し、引っ越してきておりました。さらに、山口家のご先祖様のお墓も、熊本県八代市から移していましたので、家族のみならず、職場の上司も、同僚も、部下も、宇治別格本山を愛する方々も、私はずっと宇治にいるものだと感じていたことと思います。この度の人事異動の内情を初めて聞いたのは、昨年、平成28年の11月末でした。正直受け止めることができませんでした。それでは、人事異動という一見、辛いと思える経験が起こった場合には、どのように受け止めればよいのでしょうか。ここで、本日のテキストの19ページを前から2行目のところから引用いたします。人生における悩みや苦しみというものは、決して人間を苦しめたり不幸にするためにあるものではなく、どんな経験もその人の成長のための一種の羅針盤になるということだ。けれども、羅針盤には正しい読み方があるように、それらの出来事の捉え方を間違ってはいけない。自分にとって辛いと思える経験でも、それを全面否定して、そこから逃げようとするのではなく、何を学ぶことができるだろうか、という視点で、前向きに見つめ直す態度が必要である。そうすると、私たちの人生は、前に向かって進歩するために、毎日毎日がワクワクするような、未知の経験に満ちているということがわかるだろう。引用を終わります。私も谷口淳子青鳥年城跡会総裁が示されているように、人事異動という出来事から逃げるのではなく、正しく捉えることが必要であったにもかかわらず、15年間という時間の長さから前の職場への執着をなかなか話すことができずにいました。内示の段階でしたので、年末年始の宇治錬成会や新年祭の奉仕に参加してくださる皆様の前で、私が宇治からいなくなるということを口外することができず、錬成会や奉仕を終えて地元に帰られる皆様をお見送りしながら一人涙を流していました。また、 長年富士で一緒に働いてきた上司、同僚、部下にも言えずに苦しみました。そんな中、ふと私は自分が宇治別格本山に再入山した時のことを思い出しました。それは平成14年3月末のことです。本師の楠本神の前総務は当時の責任者として私を雇うことに不安を感じていたそうで、そのことを当時の情報誌ネットワーク放送に書いておられます。一部省略して紹介します。山口さんは明るく元気いっぱい、司会などで皆様に接するようになります。山口さんについては理想世界4月号に谷口清張先生がお書きくださっています。山口さん自身こちらに赴任する途中でそのことを知ったそうです。山口さんは半年間研修生としてここ宇治にいましたが、私も責任者として彼を呼ぶことに不安を感じていましたが、谷口清張先生のご文章を読むことにより最もふさわしい人が来てくれたことが分かりました。紹介を終わります。ここに出てきます理想世界とは、当時出版されていた青年向けの青鳥年の月刊誌のことで、現在は24歳以下の青年向けの月刊誌日時計24として出版されています。また谷口清張先生とは青鳥年前総裁のことで、平成20年10月に満89歳で昇天されました。この楠本前総務の言葉のうち、不安を感じていましたという部分は、そんなにはっきりと書かなくてもいいではないですかと思ったものですけれども、最もふさわしい人が来てくれたことが分かりましたという言葉は身に余る言葉で、光栄に思い、すべてを道場生活に捧げてきました。右も左も分からない信仰生活、道場生活をやっていけるのか不安でしたが、恩師の温かいご指導や多くの方々のご愛念に支えられて、道場生活で私は成長させていただきました。思い切って小学校の先生を辞めて成長の家に人生を捧げる決意と、善のみの神への信仰によって世界平和を実現する理想を掲げた人類光明化運動、国際平和振興運動という志を持ち続けて、道場生活を送らせていただけて本当に良かったと思えます。私は道場生活に入る直前の不安だった気持ちと今の気持ちが重なり合っていることに気づかされました。ここで本日のテキストの19ページから20ページ、先ほどの続きのところから引用いたします。職場や学校が変わったとき、新しい環境に移ったときなど、なんとなく不安を感じるのが人間だ。うまくやっていけるだろうか。自分に合った場所だろうか。人間関係はどうだろうか。そんなことをあれこれ考える。けれども、こんなときこそ、きっと素晴らしい経験が待ち構えている、と決めてしまうのがいい。自分の未来には楽しいこと、良いこと、素晴らしい経験が待ち受けていると心に決め、そういう目、そういう心構えで世界を見ていると、楽しいことや良いことが本当に自分の前に展開してくる。なぜなら、私たちの世界は心で作るものだからだ。引用を終わります。谷口淳子青鳥年城跡会総裁が示されているように、私たちが住むこの世界は心で作るものであり、心で認めたものが現れる世界です。青鳥年の教えには、唯心所言という言葉があります。それは心で思ったことが周りの環境に現れるということです。ですから、誰かを恨んでいたり憎んでいたりといった不調和な思い、マイナス、悪の思いで心の中が満たされていると、不幸や自分にとって好ましくない環境が現れてくるのです。その反対に、人に対して感謝したり褒めたりといった調和な思い、プラス善の思いで心の中が満たされると、 幸福や自分にとって好ましい環境が現れてくるのです。成長ねを知らなかった頃の私は、自分にとって不都合と思える出来事や周りの人を恨んだり憎んだりして、心でマイナス悪を認めて生きていました。心でマイナス悪を認めている間は、いい人生を歩むことはできませんでした。ところが、成長ねの教えに触れて心を転換し、マイナス悪の奥にあるプラス善を心の中で認めることによって、人生が好転しました。また成長の絵では、この世は人生学校のようなものであると説きます。私たちが小学校を卒業すると中学校へ、中学校を卒業すると高校へ進級するように、私たちの人生という学校も、魂の向上に必要な環境が次から次へと与えられ、いつまでも成長することができるのです。つまり、私たちは無限に成長することができると言えるのです。そのためには、やはり谷口淳子成長ね城跡会総裁が示されているように、きっと素晴らしい経験が待ち構えていると決めてしまうことが大事なのです。このような人生のプラス善を認める生き方のことを、成長の家では日時計主義の生活と言い、この日時計主義の生活を立教当初からお勧めしています。私は成長ねの教えを学んでおきながら、すっかりそのことを忘れていました。心をプラス善に向けて、今回の人事異動でさらに無限に成長することができると、自分に言い聞かせるようにしました。そして今年の1月13日に正式に人事異動が発表され、皆様に公表しました。周りの皆さんは、私が想像していた以上にショックを受けられて、中には涙を流してくださる方もいました。特に長年同じ職場で働いた同乗員の皆さんの姿に、また私の心はうじうじしてしまうのでした。そして1月30日の朝一番で宇治別格本山を出発することに決め、前日の29日午後、宇治別格本山での最後の講話をすることになりました。無限力開発練成会という練成会を開催しており、私の最後の講話を聞きに多くの方が集まってくれました。講話を始めて5分くらい経過した時でした。会場の後ろの扉が開き、恩師の楠本上の前総務が、娘さんとお孫さんと共に入ってくるではありませんか。一目で恩師と分かり、私は、楠本先生と思わず叫び、おえつと号泣をしてしまいました。私の姿に驚いた練成会参加者の皆様も、後ろを振り返り、恩師の姿に多くの方が涙されました。私は必死で溢れてくる涙を拭い、心を落ち着かせ、恩師へのご恩返しの思いで60分の体験講話を担当しました。講話をした後、お声をかけてくださった楠本前総務は、あんたの最後の講話に間に合ってよかったよ。これからは本部で仕事をするんだな。よかったよ。と、うじうじしていた私の背中を力強く押してくださいました。ここで、本日のテキストの22ページから23ページ、前から3行目のところから引用いたします。また、人生の選択は自分の責任という心構えで私はいる。今回の北杜市への移住でも、その理由は成長への本部事務所がそこへ移転するからだ。だから、その決定に仕方なく従うと考えて生きる選択もできる。しかし、それだと移転の過程で、あるいは移転してから起こるであろう様々な事柄すべてに、仕方なく従うという思いが出てくる。それはまるで奴隷の生活だ。目の前のあらゆる出来事は誰かのせいになってしまい、自分で責任を取り、自分で解決していこうという意欲は湧いてこないだろう。人生の選択にあたっては、人に勧められたとか、親の助言があったなどという 外部要因はあるかもしれない。が、結局それを受け入れたのは自分である。この真実をしっかり見つめ、前途に新たな経験を期待して人生を歩むことで、人間は大きく成長するだろう。引用を終わります。谷口淳子清張年城跡会総裁が示されているように、自己責任において人生を選択するのが、自分を主人公として人生を歩む秘訣であります。清張年では、周りの環境は自分の心で変えていくことができると説いています。つまり、人生は環境に支配されるのではなく、自分の心で導くことができる。人生の主人公は、周りの環境ではなく、自分であると考えるのです。誰かのせいにしたり、外部要因のせいにしたりすると、奴隷の人生を歩むことになり、それでは少しも楽しくありません。この人生学校を正しく歩むためには、前途に新たな経験を期待することが大切であります。皆様はいかがでしょうか。ご自分の人生を誰かのせいにして人生を歩んではいませんか。私はようやく恩師の一言で今回の人事異動を受け入れ、自分の責任において選択することができました。今では家族も宇治市から北杜市へ転居して、新しい環境も前向きに受け止めて無限成長の道を歩んでいます。慣れないことも多々ありますが、新しい職場の仲間にも恵まれ、精進努力を重ねております。どうか今日一日が素晴らしい一日となりますように、心を明るく前向きに共に過ごしてまいりましょう。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。